恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日皆さんにお別れを言ってイギリスに行かれた森川姉妹、週報にもありましたようにメールが届きまして、その中にですね、とても嬉しい内容が書いてありました。酒井先生たちから教えていただいた現地の人たちの集まり、そして私の方からは日本人教会もご紹介してあったんですが、ある文章の一部なんですが、ところがそれから3日後に今の住まいを取り扱っている不動産屋さんに用事があって行ったら、そこの責任者らしき日本人のスタッフが、ところで両親はお暇でしょうから近くの牧師館で行っている日本の婦人の集まりに来られてはというではありませんか。私がクリスチャンであるとは言ってもいなかったし、その方もこれまで誰にも声をかけていたわけではなかったそうです。そしてその牧師さんというのが横山先生が私に紹介してくださった牧師さんだったのです。実際に日曜礼拝が行われているのはロンドンのど真ん中なのですが、牧師館はこの近くにあったのでした。そんなわけで私はまたまた大学を休んで両親を連れてその集会に参加しました。10人くらいの日本人の婦人が集まっており、美味しいお菓子とお茶も出され、森永先生からザーカイの箇所からのメッセージも聞きました。新鮮なお話でした。加害者としてのザーカイの苦しみから、日本の戦争中の加害者としての罪についても話されました。その後いろいろと皆さんと話し、すっかり気に入ってしまいました。日曜日の日本人の礼拝はロンドンの中心部で行われますが、その時は子供の日曜学校もあるとのことで、子供たちの学校の友達も何人か集っているとのことでした。母もやはり理解できる言葉で聖書を知りたいと言い、やはり無理するよりは日本人の教会に集う方が良いのかなと考えています。そんなわけで、いろいろなことがあって、すべて神様が私たちの先を歩んでくださっていて、整えてくださっていることを感じずにはいられない日々です。まあ、本当にですね、神様って方は、姉妹の手紙にもありましたけれども、いつも先立ってくださる方ですね。ロンドンというのは大きな町です。それにもかかわらず、私が紹介した私の先輩にあたる先生なんですけども、その牧師と住まいとがすぐそばだっていうのはですね、本当に感謝でした。ですね。神様って方はいつもこのようなですね、偶然と思えないようなことを見せてくださるのですが、今日はそういった神様の大きな働きを期待しながら御言葉から味わってみたいと思います。聖書を私たちが読んでいくとき、聖書の御言葉、その中には心臓が飛び出すかと思うぐらい驚かされるような御言葉が多くあります。本気で、言い方は変ですけど、本気で聖書を読んでみると、聖書っていうのは、そんなもう驚くようなことばかりの詰まったものなのです。しかし私たちは聖書に慣れてしまって、当たり前のように聖書を読んでしまって、本当は驚くような言葉がそこにあるのに、さらっとですね、読み飛ばしてしまう。しかし、聖書は当たり前ではない、驚くような言葉がいっぱい詰まった本です。そうした言葉の一つが、今日の箇所にも出てくるのです。イエス様は先週の箇所で、私が道です。真理です。命です。私を見るのは父を見るのです。そのためには、私を信じなさい。私の言葉を信じなさい。言葉が信じられなかったら私の技を見て信じなさい。そう言った後で、12節。ご一緒に今日の言葉、中心の御言葉ですが、読んでみましょう。12節。はい。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。さらっと読んでみちゃうと、 何ともないかもしれませんけど、何度も繰り返し繰り返しその書かれている意味を覚えて読んでみると、これはすごい言葉です、皆さん。私を信じる者は、私の行う技を行い。いや、それよりもさらに大きな技を行いますというのです。皆さん信じられます?イエス様を信じる者は、イエス様が行っている技、働き、奇跡、それをするって言うんです。いや、それどころじゃない、それよりもさらに大きい技をするって言うんです。イエス様がなさった技、もうその中のほんの一部分だけが聖書に書いてあるんですけども、それだけでも大変な技ですよね。水の上を歩いたり、嵐を沈めたり、水をブドウ酒に変えたり、5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちのお腹を満腹にさせたり、死んでいたものを蘇らせたり、なんとこのような技を行い、いや、さらに大きな技をするっていうんですから、私なんかはもうこういう御言葉を見つけちゃうともう嬉しくなっちゃって、よし、やってみようと思うわけです。イエス様だって湖の上を歩いたんだからよしって言って内灘海岸に行って、ね、みんなに断言してみんないらっしゃい。今から私はこの海を歩いてみせるから、聖書にこう書いてあるから私はやります。みんなを連れて内灘海岸に行って、さあと言って私は服を着たまんま水の中に入っていったらどうなりますか?水の上を歩くと思います?沈むって、そんなはっきり言っちゃって。沈むって沈むんです。信仰が足りないからでしょうか?イカ台の屋上にみんな連れて行って、皆さん、イエス様の行う技よりも大きい技、イエス様空は飛んでないから私空飛んでみせます。じゃあ見ててください、今から飛びますからって言って、イカ台の屋上から私がバーッと身を投げたら飛びますか?あなたさん、牧師は空を飛ぶという本を書いてる牧師ですから、これはできるでしょう。何度か話したかと思いますけど、本当に私は飛ぼうとしたんです。本当に。20数年前、埼玉にいた時、腎臓結石の手術をして、その手術の後の痛みがあまりにもひどくって、もう痛み止め、またモルヒネのようなものを打って、そして幻覚症状が出て、原色のですね、色が、風景が出てきて、そしてですね、心の中で空が飛びたくって飛びたくってならなくなるんですね。そしてですね、その部屋の窓から5階か6階だったと思いますけど、もう飛び立ちたいんです。飛びたいんです。そして私は飛べるぞっていう思い。でも、幸いですね、理性がちょっと勝ってました。お前は飛べない。お前は鳥でないっていうですね、声が私を押しとどめたために、本当は飛びたかったんですけど、やっと飛ぶのをですね、やめました。ですね、恐ろしいですね、麻薬患者がよくそうやって飛び出すのは、空が飛べる思いになるわけです。ですね。未だにあの時の感覚を覚えてですね、時々ふっと飛びたくなるんですけど、危ないなぁとまだですね、その影響が残ってるみたいです。でも、できませんよね。じゃあどういうことなんでしょうか。ですね。どうも、私の行うよりもさらに大きな技っていうのは、そういうことではないみたい。聖書を読むときに、気をつけなくてはいけないことは、自分にとって都合のいいところ、自分にとってすごく嬉しいような美味しい部分だけを読み取ってしまうと、おかしいことになってしまいます。聖書の中には確かに約束の本ですから、約束が、神様の素晴らしい約束がいっぱいなんですが、ただその約束だけ見ないで、その約束のためには何か果たすべき条件がついていないかをしっかり見ないと。私たちは間違ってしまいます。実は、この私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますという驚くべき約束。ここには条件がついています。特に4つの条件を考えていました。第1番目は、 ここに書いてある私を信じる者はという条件です。私を信じる者はイエス様を信じるということが果たすべき第一の条件です。イエス・キリストはあなたを私を救うために来てくださった救い主、私が道です、真理です、命ですとおっしゃるこのイエス様を、あなたを私の道とします、あなたを真理、命として信じます、救い主として受け入れますと信じる人、あなたを愛してあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られて三日目に蘇って今も生きている私たちの救い主を信じる人、そしてこの方に信頼する人、イエス・キリストに信頼する、信じ、受け入れ、信頼する、これが第一の条件。第二番目に、同じく十二節の後半に、それよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。なぜ信じる者は行う、私の行う技を行うことができるか、いや、それよりもさらに大きなことができるか、それは一つの理由がある。私が父のもとに行くからだ。この言葉がとても大きな鍵になります。イエス様はこの言葉を最後の晩餐の席で語られました。この数時間後にゲッセマネで逮捕され、その夜中裁判に引きずり回され、もう翌朝には死刑判決、十字架刑が言い渡され、鞭を打たれて、これを語られた翌日には十字架にかけられて死ぬのです。そして墓に葬られ、三日目に蘇って、弟子たちの前に現れ、40日間にご自分が生きていることを見せ、そして40日後弟子たちに、私は天に上げられて別の助け主、別の力をあなた方に着せます、その力を着せられるまではこの都を離れないで祈って待っていなさい。そこで彼らは10日間祈り会をしてずっと祈ってました。そうしましたら、ペンテコステ五旬節という、50日目の祭りというお祭りの日に、突然聖霊が下ってきて、彼らは聖霊に満たされて外国の言葉で語り始め、驚くべき働きが始まるのです。すなわち、私が父のもとに行くからですというのは、イエス・キリストが十字架にかかること、復活すること、天に上げられること、父なる神の右の御座につくこと、そして別の助け主、聖霊を注がれること、その聖霊の力によって、そのことによって私の技を、いやさらに大きな技ができるというのです。使徒の働きの一章八節を見ると、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が下ることによって、聖霊の力によって全世界に福音を広める証人となって、驚くべきイエス様がなさった以上の大きな働きがそこから展開していく、進展していくというのです。第二番目の条件は、その大きな働きは聖霊によってということです。第三番目、十三節です。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でも、それをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。第三番目の条件は祈りです。祈り。あなた方は祈りによって、私の技、いや、さらに大きな技をしていくのです。私なんかおっちょこちょいですから、やっぱりいいとこ取りしたいものですから、こういう十三節のような御言葉を見ると、もう有頂天になってしまいます。私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。やったですね。もうですね、こういう御言葉があると、もうすぐにやっちゃうのです。実はクリスチャンになって、18歳の時にクリスチャンになって、こういう御言葉、聖書をもうひたすら読み始めて、こういう御言葉を見つけるとですね、もう赤線を引いてですね、もうカードに書いて、いつもですね、読みながら、暗記して、しながらですね、実際によくやりました。こういう言葉は実際にやらなきゃ損です。その頃はですね、もういつもお腹が空いてましたから、もうお腹ペコペコでしたからですね、よくこの言葉を使って祈ったんです。神様、 今、あなたの約束を握ってお願いします。イエス・キリストの名によって願います。今私の前にカレーライスを出してください。一生懸命祈ってですね。そして、もうあるかなと思ったらパッと目を開けるとないんです。ああ、信仰がまだ足りないんだ。主よ、あなたの名によって願います。カレーをください。何度祈ってもカレーが出てこない。おかしいな。聖書に約束があるんだけどな。その通りにならない。よくですね、この約束を用いてですね、降ってる、今日なんかすごい雨でしたけども、イエスの名によって命じる雨をやめーとですね、言うんですけど、雨は止まない。信仰がダメなのかな?よくですね、首をかしげたものでした。同じことをやる人はいるものでして、私の大先輩、高知県出身の島村企画っていうですね、もう天国に帰られた有名な先生なんですが、この島村企画先生もクリスチャンになってすぐにこういう御言葉を見つけて、やったと思ってですね、高知ですから、高知のですね、この中心にですね、筆山っていう小さな山があります。その筆山、筆の山と書く筆山に登りまして、その筆山の下にですね、高知市内を二つに分ける大きな綺麗な川、鏡川っていう川があります。私は毎日そこで泳いでたんですけども、そのですね、この筆山の上に登って島村先生、鏡川に向かって大声で叫んだって言うんです。主の名によって願う。鏡川の水よ、止まれ!何度祈っても鏡川の水が止まらない。島村先生は、やっぱりまだ私の信仰はダメなんだな。山に向かって動けと言ったら動くと聖書に書いてあるから、鏡川の水でさえも止まれと言ったら止まると思って祈るんですけど、そうならないので、彼はですね、落ち込んだっていうことを書いてあります。どうして違うんでしょうか?そうならないんでしょうか?あなた方が私の名によって求めることは何でも。私の名によって求める。ここに何か鍵がありそうです。皆さんお祈りするとき、自分の名前通用しないんです。どんなに長くクリスチャン生活やっていても、あなたの名前は神様の天国の門を開く力がないようです。例えば私が、天皇お父様、横山幹雄ですよ。あなたを信じて40年間歩いてきました。まあ、ヘマばっかりやってるけど、でもあなたを信じて、22歳の時から伝道者になって働いてきました。どうぞ私の何を免じて、このことをしてくださいと言っても、全然ダメなんです。あなたの名前、私の名前、どんなに有名な先生であっても、その名前で使っては、全然神様の祈りは、神様の祈りは届かないのです。私の名によってイエス様の名前だけが、天国の門を開く、天国銀行の門を開くのです。そして、イエス様が私の名によって祈りなさいということは、言い換えれば、私の名義を使いなさい。私の名義を貸してあげよう。もう日本だったら、私のこの登録してある印鑑を貸してあげよう。自由に使いなさいということなんです。すごいことですよ。名義を貸してあげよう。すなわち、それだけイエス様は私たちを信用して、私の名義使っていいよ。私の印鑑使っていいよ。どうしてそんなにそれを貸してくださるんでしょう。私たちを信用しているから、私たちが誰かに名義を貸す場合、また印鑑証明を渡す場合、本当にその人のことを信じているわけです。決して悪用しないということを知っているからです。私たちはイエス様のお名前によって、一生懸命自分の願い、最後の祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと、それをつければ祈りは有効と思ってですね、最後にそれをつけることを忘れないんですけど、実は祈りの内容全体に影響するのです。すなわち、イエス様のお名前を使って、私たちは自分の欲望を満たすために祈ってはならないということです。イエス様が私たちに名前を使わせてくださっているのは、あなたを信じてるよ。決してこの名前を使って悪用しないということ。自分の欲望のためにそれを使わないということを私は信じてるから、どうぞ祈りなさい。 私の心に従って、私の願いに従って、御心に沿った祈りをしなさい。私の名によってということはそういうことです。そして、そこに、13節の後半に最後に、父が子によって栄光をお受けになるためです。そうなんです。本当にイエス様の名によって祈り、その祈りが答えられるとき、私の欲望が満たされ、私が有名になってではなくして、父の栄光が崇められる。本当に神様が褒められる。それこそが、イエス様の名によって祈るということなのです。しかし、私たちが正しくイエス様の名前によって大胆に祈っていくとき、その働きはまさにさらに大きな技へと進んでいくのです。そして、最後に第4番目の条件は15節です。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。本当にさらに大きな技を、神の技を、神の栄光の技をなすことができるものになるためには、条件は私を愛するなら、イエス・キリストを愛していますか？イエス・キリストを愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。イエス様のお言葉に従順ですか？神様の働きに豊かに用いられる人は、神を愛し、神に従順な心を持った人です。固くなな心を持っていては、神様の働きに役に立たないのです。いつでも、イエス様あなたを愛します。ですから私はあなたに従っていきます。何か私の中にあなたに従っていないものがありますか？どうぞそれを教えてください。まだ悔い改めていない、気づかない罪がありますか？どうぞそれを教えてください。今私は悔い改め、あなたの前に本当にですね、従順に従ってまいります。神様はそのような魂、そのような人を用いて、さらに大いなる技をしてくださるのです。さて、四つの条件を考えました。このような四つの条件を私たちが満たせば、私たちがその大きな技をするんでしょうか。よく調べてみると、神様は確かに私たちを用いて、私たちを通して、そしてイエス様を信じ、イエス様に祈り、イエス様を愛し、イエス様に従い、また使わされる御霊なる神様聖霊によりすがる者たちを用いて、実は大いなる働き、さらに大いなる働きをされるのはイエス様ご自身です。あなたを本当にですね、主を信じる、主に信頼する、本当に主を愛するあなたを用いて、イエス様が大いなる働きをされるということをぜひ覚えてほしいのです。興味深いところなんですが、使徒の働きの一章一節、アウトラインの4番のところに書き出してありますが、ルカはですね、この使徒の働きを書くにあたって、この使徒の働きをプレゼントする、差し上げるテオピロというですね、この方にこう書き始めました。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、ルカっていうこの著者は、前の書、ルカによる福音書です。ルカによる福音書を見ると私たちはイエス様の誕生以前からもう復活のところまで全部が出ているように思います。イエス様の行いのすべて、イエス様の教えのすべてがルカによる福音書の中に入っていると思うんですが、ルカはそうじゃないって言うんです。私が前の書で書いたことは、イエス様が行い始め、教え始められたその始まりを書いただけであって、イエス様はそこで終わったんではなくして続けて、その教えとその働きを継続しておられる。そのことを私はさらに人の働きで書きたいと思うと、この人の働きを書き始めるのです。そうなんです。イエス・キリストというお方は、地上におられた間、33年間お体を持って働かれました。しかしそれで終わったのではないので、それはただの始まり、イエス様の始まりであって、 それはさらに継続されているのです。本当にイエス様は今もなお、人の働きだけではない、今もなおイエス様は働き続けておられる。イエス様が天に上げられた時、地上に残っていた、残していく弟子たちの数はわずか120名ばかりでした。ここに集まっている人数ぐらい。これぐらいの人数しかイエス様は弟子たちを身近に持っていませんでした。しかし、イエス様が天に上げられて、聖霊が下って、ペンテコステの日、どうなりました ?120 名が、最初の聖霊が注がれた最初の日に、なんと3000人がバプテスマ洗礼を受けて弟子に加えられ、それから始まって、キリストを信じるキリストの弟子たちの数は、うなぎ登りに増えていったのです。またイエス様が肉体を持ってこの地上におられた間は、イエス様の働きは、あの猫の額ほどの小さなパレスチナ・イスラエルの土地に限られていました。しかし、イエス様が天に上げられ、聖霊が注がれてどうなったか。全世界に、もう地球の隅々にまで福音は広がっていきました。さらに大きな技は、確かにイエス様が地上に肉体を持っておられた時以上の大きな技がさらに広がっていったのです。実際に私たちはそのさらに大きな技がイエス様ご自身によって今もなされ続けていることを見るのです。私たちが考える大きい技とイエス様が考えていらっしゃる大きい技とにはだいぶギャップがあるみたいです。それは弟子たちとイエス様とのギャップでした。弟子たちはイエス様の名前を使うと悪霊たちが出ていったというですね、その驚きの出来事にですね、もう小躍りしながら、やった、もうすごい大きな技ができた、もうそのことを一刻も早くイエス様に伝えようと思って有頂天でイエス様のところに来ると、イエス様はまあ冷ややかにでもないでしょうけど、そんなことを喜ぶんじゃない、喜ぶべきは天にあなた方の名前が記されていることだ。私たちが考える大きな技は、悪霊を追い出したり、病人を治したり、不思議な言葉を喋ったり、水の上を歩いたり、あっと驚くような人々をですね、うわーっとですね、言わせるようなことが大きな技だと思うのですが、イエス様はいいえ、そんなことは大きな技ではない。神様の考える大きな技、一人の人の名前が、滅びるはずのあなたの名が、天国の命の書に記されていること、これぐらい大きな技はないよ。滅ぶべき地獄行きの私たちが、一人の魂が救われること、これ以上に大きな奇跡はない。一人の罪人が、生まれながらに神に背中を向けて、罪の道を歩いてた者が、その自分の罪を悔い改めて神に立ち返ること、これ以上の大きな奇跡はない。小さな子供が、回らない舌を持って、イエッチャマを信じますと告白すること、これ以上に驚くべき嬉しい奇跡はない。一人の老人が死を目の前にしながら、本当に滑り込み政府のようにイエス様を信じて天国に凱旋する。これ以上に大きな奇跡はない。皆さん、神様の言う大きな技とは、私たちが考えている大きな技とだいぶギャップがあるのです。そして、そのような大きな技をあなたの人生に、またあなたを通してなされる、それがイエス様の今も続けておられる働き、そして私たちが今経験している主の大きな技です。私自身振り返るとまさにそうです。あんなに寂しくって、あんなに孤独だった私が、愛に乾いていた私が、今神様の愛に本当に喜び、また人の愛にいつも小躍りして喜んでいる。これは振り返ってみれば、どうしてあんなに寂しかった私がこんなに愛されていて、これは奇跡です。あんなに自分が嫌いで、劣等感の塊だった私が、今主にあって主にある自信をいただいて生きている。そしてあんなに嫌いだったのに、今は自分を 主にあって好きになって、一体自分が何をしでかすか、自分がしでかすことにいつも不安で、将来に希望が持てないでいました。しかし今は、さらに良いことはまだ前に待っている。さらに良いことはさらに先にあるとですね、将来にいつも希望を持って生きることができる。これは奇跡です。あんなに死が怖くって、死ぬことが怖くって、夜が怖くって、寝るのが怖くって、地獄の夢を見るから、本当に震えていた私が、今死への恐れが取られて、死んだら、本当に私は たくさん希望があるのです。死んだら行くべきところがあるし、会える人がいっぱいいるし、聞きたい質問がいっぱいあるし、どんなところか、どんな喜びを待っているのか、死の先にある希望にですね、輝くことができる。これは奇跡です。昨日も松井さんの枕元に行って、もう本当にですね、意識がありません。耳元でですね、大きな声で呼ぶと、突然ですね、ビクッとしてですね、この何か反応はするんですけども、まるでもう話しかけてくれないですね。ですけど、その耳元で、本当にですね、天国の話ができるですね。イエス様を信じててよかったね、とですね、天国の御言葉を語り、天国の歌を歌い、天国のことが言えるっていうのは、今死にゆく人に天国の話ができるっていうのは、なんていう大きな私たちは奇跡を経験しているのでしょうか。あんなにため息ばっかりで、つぶやいてばっかりだった私が、今喜んで感謝に溢れて生きることができる。あんなに迷って迷って、一体何のために生きていいのかわからないで、一体私のこの命を何にかければいいんだろうかと迷っていた私が、今は本当にやりがいのある仕事が与えられ、生きがいと確信を与えられて生きている。まあ、数え上げればキリがないのですが、皆さん、これが奇跡です。イエス様があなたの私たちの人生になしてくださっている奇跡。これは奇跡です。神を信じなかった者が信じる者に変えられ、神を恐れなかった者が神を恐れる者に変えられ、本当にこれは奇跡です。そして、イエス様はあなたの人生に今も、またこれからもなしてくださる。神様は、あなたを用いて、そのことをですね、本当にしてくださる。一人の人の話をして終わりたいと思うのですが、私の尊敬する牧師の一人、よく話が出てくるかと思いますが、榎本康郎先生、チーロバ先生、チーロバ先生のことをいつも思い出すんですが、先生にお会いしたのは一度だけです。それも1時間ほどお交わりをさせていただいただけなのです。25年ぐらい前、もうこの内などで働くようになってすぐだったと思います。その頃は四国の愛媛県の今治の牧師をしてました。もうその直後にもう、近江八幡に移ってアシュラムというですね、働きにこう進んでいかれたのですが、この榎本先生とのお待ち割りの1時間の思い出は、私の牧師としての生き方の大きなですね、支えになっている大切な出会いでした。榎本先生の弟さんも、榎本先生に導かれてクリスチャンになって、そして牧師になられました。しばらく前まで慶和学園、新潟のキリスト教学校、慶和学園の校長先生なんかをなさった榎本栄治先生です。この栄治先生の書かれた本、川は曲がりながらも、という5本の中に、とても興味深いエピソードが紹介されています。抜粋で読んでいます。ある時この弟の英二先生が北海道で札幌の北の方で開拓伝道に出る決心をしました。その決心をどうしてもお兄さんの安郎先生にですね、こう伝えたくって電話をしたんです。来年から開拓伝道をしようと思っているんだけど、どうだろう？開拓伝道？やればいいじゃないか。なんとも味気ない返事である。親身になって相談に乗っているとは思えない。反対するのが普通ではないか。大丈夫か？金があるのか？信者はいるのか？彼女、奥さんのことです。彼女は賛成しているのか？やめておいた方がいいよ。と、心の底では反対してほしい、止めてほしいという甘えがあったんだろう。 逆に問い返した。食べていかれるだろうか。お前たちはそんなことばかり心配しているから何もできないんだ。神様がちゃんと守ってくださるという信仰に立て。なんと冷たい人だ。もっと温かい返事ができないものか。こんな気持ちを持ちながら反論もできないまま電話を切った。話はだいぶ後のことになるが、安郎お兄さん、安郎はその2年後、1977年7月、アメリカへの伝道旅行の途中、ロサンゼルスで客死した。旅行中に死んだ。大きな支えを失ったような気持ちで、家族を連れて大見八幡に行った。そこで、お手伝いの夫人が遠慮がちに声をかけてくださった。すんまへん。北海道で開拓伝道なさってはる英二先生ですか？はい、そうですが。お宅以前に開拓伝道なさるかどうかで、榎本先生に電話で相談してはりましたでっしゃろ？難しいですね。でっしゃろ？あの時、わて、近くにいましたんや。聞いたら悪い思うてな、隣の部屋に行っとりましたんや。しばらくして戻ってきましたら、先生、電話抱えて、エロー、おいおい、泣いてはりましたで。兄には、開拓伝道の厳しさは嫌というほど分かっていただろう。あの時に甘いことを言ってくれていたら、私の開拓伝道はダメになっていただろう。突き放すようなあの電話は、深い祈りによるものであったことを知らされ、涙が出てきた。私もこの箇所はですね、この段落はもう読むたびに涙が出てくる、榎本先生だなというですね、ことが本当によく伝わってくる部分です。神様は、あなたを用いて、あなたでなければできない大きな技を、これまでも、そしてこれからもなさろうとしておられます。ぜひ一人一人が、一体神様、あなたの約束のような、どんな大いなることを、私の人生に、私を用いて、あなたはなさろうというのですか？どうぞそれをしてください。大きな期待と信仰を持って、主を仰いでほしいのです。そしてその時、人への甘えを捨ててということです。私を信じる者はという条件がありました。私たちはイエス様を信じるよりも、多くの部分で人に甘えているのです。人が甘い言葉を言ってくれることに期待しながら、人が反対してくれることを期待しながら、人に寄りかかりながら、でも、本当に、人への甘えを捨てて、ただ主だけを信頼しながら、主にだけ祈りながら、主の御霊の働きに寄りすがりながら、主を愛して、主に従って、歩いていきたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。